寺子屋たっちゃん。
さてたっちゃん、今日も元気にやってきました。今日からの寺子屋たっちゃんのテーマはなんと生き方とか生きるとか、そこに突っ込んだお話になるんだそうです。おはようございます。
おはようございます。藤枝の名士をお呼びします。ちょっと紹介してもらっていい？すいません。
たっちゃん応援団です。ありがとうございます。藤枝市でアムール中田という会社をやっている中田和義さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
中田さんの中は人弁の中、
そうです。
そしてアムール中田、愛してますね。
ありがとうございますなかなかこのアムール中田というあの会社、私あの不動産業やってるんですがね、なかなかこの不動産業に合わないという名前で、相当皆さんから以前から批判をされてます。まあそんなこともありまして、今非常にこのアムール中田というものをですね、いろんなところで PR をしております。不動産会社ですよということをPR しております。
まあ、そんなところも含めて、話の中でね、雑談形式になっちゃうかもしれないし、あるいはその折に触れ、振りますから、ぜひ今までの人生の経緯を生きるという、あるいは生き方という中でお話しいただければと、よろしくお願いします。俺実はね、星野リゾートっていう会社があるんだよね、はい、まあ、不動産会社ってか関係ないとは言い切る、はい、まあ、旅館、高級旅館を展開してる ね星野さん でその人はね、この間正月のガッチリマンデー、で、あれで面白いな、この人面白いなの何回か出てるんだけど、そのこと、その中でおっしゃってたのがね、通常物を売るだとか何かを商売しようとするときはマーケティングをやると。通常はマーケティングっていうのは要は市場調査だから、世の中が何を欲しているのか、あるいはこの地区では何が売れるのか。でもそんなことしないと、彼は逆転の発想だと。で、私たちができうるサービスはこれだと。だ、それを口コミでいいから分かってもらいたい。で、このサービスを除いてこれ以上のサービスはないというものをやりたい。で、まあ、旅館業、ホテル業っていうのは人件費と食材費がメインになっちゃうから、コストで、それは人件費と食材費をどう生かすか、で、それが働く人がどういう気持ちで働けるのか、つまり自分たちが誇りに思えるような職場でなければお客さんは来ないと。で、当然それにはそれに見合うペイをしなきゃならないっていうことをおっしゃってたのね。で、まあ、今日お見えの中田社長もね、実は何年前になるかね、藤枝の経済界がの皆さんがね、集まってベトナムを視察に行こうっていう話があってさ、ちょっとお声がかりがあって一緒に乗っけてもらったのさ、その中へ。で、その時にその旅の中で中田社長知り合って、この人ふっと見た時に、まあ、俺の目の前にいいんだけどさ、いい顔してるなって、いい顔っていい男って言うんじゃないよ、人生としていい顔してるなって、まあ、何人かいたんだよね、いい顔してる方々、藤枝地区で。で、まあ、その中で、あ、面白い方だなって言って、それ以来のお付き合いをさせていただいてるんだけど、まあ、今日そのちょこっと生きるということの観点なので、もともとは行政職におられて今不動産なんだ、この辺が面白いんだ、だからその辺をちょっとこう語っていただこうかなと。まあ、お願いします。はい、
私昭和45年に藤枝市、市役所の方に奉職いたしまして、55歳で、退職をいたしました。やはり私環境経済部という中において非常に幅広いその分野と人を扱う中におきまして、やはり行政というのは民間と違いまして、非常にその会員をこうして、結論出すのが非常に遅いと、まあ、これが一つのまず行政の方の一つの民間との大きな違いかなとは常々思っております。で、実際にやはり民間はその時間を待ってはいないんですよね。早く早期にどんどん決断をしていかないと、私も不動産業ですので、売れる土地も買えなくなってしまうというところなんですよね。で、もう一つはやはり私たちのその収入でもって従業員を飯を食わせるという、そういう真剣味がね、なかなかやっぱり行政の中にも歌えない方も随分いたなという感じは受けます。まあ、私にこういうことを言いますと非常に藤枝市の職員もね批判することになるんですが、そういうことではなくて、 行政全体が今そういうようなシステムなんですよね。ですから今一番求められているのは、やはりこの物事に対しては早くやはり決断をして、それをやはりこう行動するという、私の場合ですとその有言実行という言葉を使いますけども、やはり言った以上はやっぱりその物事を進めていこう、やっぱりあの最後まで面倒を見ていこうという形がやはりこれ必要じゃないかなと思うんですよね。で非常にあの私もあの環境経済部という形で非常に環境の面から経済、農業、商業、工業、あるいは上水道、下水道という形で、こうしてきたわけですが、それ以前にですね、私あの価格調整課ということを言いまして、藤枝市の将来像を作る課に、歴代の市長にずっと仕えてきたわけなんです。そうした中におきまして、やはりあの、まあ、その時はもう非常に燃えて作ったわけでございますけれども、なかなかやはり今のこれからのその少子高齢化、まあ、あの人口減ってくる、いろんなシステムがこれから変わってくる中におきましてですね、特にこれから行政もそうですが民間もですね、大きな転換を迫られると、そうした中においていかにそのいち早く対応できるかどうかということがですね、これから私たちの会社がですね生き残っていく一つの道かなと思ってます。で先ほどあの真野先生おっしゃったように、あのベトナムですね、あの私の会の20周年記念事業で行ったんですが、今現在メンバーが約84人おります。でその人たちのいつも合言葉は負けるなです。やっぱりこの商売やってる以上は負けては困ると、勝ち組にならなきゃダメだよと、そのためにはどういうようにその努力するのかと、お互い情報交換もしなきゃならないし、お互いその融通できることは融通しがつらやっていくという形で、今メンバーほとんどですね非常に元気です。この格差社会というんですか、非常にあのいい会社悪い会社ある中におきまして、ほとんどがみんな優秀な会社です。今頑張ってます。それやはりそういうような一つのこのものを持っている、あるいはそのつながりがあるお互いにですね、あの建設業で言えばその元請けがあればその下請けをそっちは使って回してやるとか、そういうこういろんな流れがですねもうあるんじゃないかなと思います。
俺ね、うん、その今のお話聞いててね、要はあの異業種の方々ね、それ、何か自分の商売でそのうまくやるっていうのは、何か物を売るだとか、なんか目に見えるものを売るっていうんじゃなくて、その根底にはこういうことでみんなに認知してもらいたい、要は物を売るっていう以外のものがなければ発展しないって僕はずっと思ってんだけどさ。でそれでまあ中田さんとこはあの藤枝の南側だよね。であの辺がすごく北側より南側の方が今発展のなんか見えるんだけど、でまあその辺も含めてね、その自分の仕事に好結果をもたらすものってなんだ、何がポイントなのか、街づくりってなんだ、その辺も含めてちょっといい語ってもらって、
はい、であの私あの役所を辞めてからですね、いち早くその取り組んだのが、もともとあの部長の時に中心市街地の活性化の基本計画と、当時あの小泉さんが中心市街地コンパクト市を作れという中におきまして、いち早くあの取り組んできました。その辺の取り組みがですね、やはりあの地域間競争の中において、いつもやはりこう選んでもらえる市を作ろうというような形で取り組んできた結果じゃないかなと思ってます。で今村本さんおっしゃったように、何が必要かという形の中において、まず私がその取り組んだのは、この地域駅南地域で非常にその大きな人を集める施設が4つありました。
藤枝の駅南地域、
そうです。ですから県武道館でアピタ藤枝、オーレオ藤枝、ビビと、この4つがですね共同して人を集めようという形で私あの提唱しまして、駅南地区活性化連絡会議というのを作りまして、私ずっとまあ初代からずっと座長やっておりますけれども、その趣旨はとにかくそのもう商売敵じゃないだよと、この地域にそのみんなで人を集めようと、人が集まれば商売になるというような発想なんですよね。
あのね、ごめん、時間が多分来てると思うんでね、それでね、今あの話聞いてて前に俺言った消防現像で道元がね、我人に会う、人人に会う、我我に会うっていう話したんだけどさ、まさに今そこへ確信が来てるんで、ごめん、もう一週来週いいお話いただいてすいません。